ものようにヨハネ福音書をご一緒に見たいと思っております。今日のところは、ペトロがイエス様に3度問われて、で3度答えると、そういうことを通して、ペトロが教会の、牧者といいますか、牧者として、立ち直っていくというところであります。で、3度イエス様をお聞きになります、ペトロに。なぜかというと、ペテロが3度イエス・キリストを知らないと、イエス様が裁判を受けていた時に、言ったからであります。で、3度と言いますと、3回かというふうに私たちはすぐに数を思うんですけれども、聖書を見ますと3度ということが何度も出てまいります。でこれは例えばペテロ第2の手紙の12章の8節を見ますと、パウロが自分が高ぶらないように神様から一つの棘をですね、その体に与えられたと、こう書いているところなんですけれども、私の身に一つの棘が与えられた、それは思い上がることのないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分であると、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、という結論にパウロは至ったというのであります。三度祈った、これも何度も何度も祈り続けたということなんですよね。でその結果、身にトゲがあるけれども、私の恵みはあなたに十分であるという神様のお考えを喜んでパウロは受け入れることができたというのであります。でペトロが3度イエス様を否んだと言いますのは、人の前で、あるいはイエス・キリストがお前は3度私を知らないと言うんだと言った時に、命を捕らえたとしても決してそんなことは言いませんというふうに言ったんですけれども、それを本当に忘れてイエス・キリストを裏切ったということなんです。で、イエス様が3度ペトロに問いかけながら、ね、その信仰を癒していくわけなんですけども、それによって本当にペトロは、イエス・キリストから癒されて、私の羊を飼いなさいという言葉をいただいて、牧者として、立ち直ることが本当にできたのであります。という点では、3回という数字は単なる1回2回3回ではなくて、完全にって言いますか、本当の意味でって言いますか、全く意味で、イエス・キリストがペトロに、その信仰、ペトロの信仰を立ち直らせたということなのであります。で3回というのはペトロにとっては大変辛い出来事ではなかったかと思いますが、ペトロにとってはそれが必要であったのであります。で今日の書き出しのところ、ヨハネ福音書の21章の15節でありますけれども、食事が終わるとこう書かれております。先週見たところでありますけれども、イエス・キリストが本当にこの食事を用意なさって、弟子たちにイエス・キリストが用意なさった食事をお与えになって、でその朝食を一緒に食べたということなんです。イエス様と一緒に食べたと。で私たちも食事は大切ですけれども、イスラエルの伝統といいますか、 旧約聖書を見ておりましても、一緒に食事をするというのは特別な意味がありまして、まあ、新約聖書で言いますと、天国を宴会の例え話でイエス様がお話になると、ね、天国の祝福様子を、そういうことが聖書にはありますし、出エジプト記を見ますと、イスラエルの民がエジプトから救い出されて、シナイ山で十戒が与えられると、それによって神様はイスラエルの神になると、イスラエルの民はこの神の民になるんだということが十戒を通し、あるいは契約を結ぶことによってはっきりとするわけなんですが、でその契約を結んだ直後でありますけれども、神様とイスラエルの民が食事をしたという大変印象深い記事がございます。開かなくても結構でありますけれども、出エジプト記の24章の9節以下、旧約聖書の134ページでありますけれども、モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの70人の長老と一緒に登っていった。彼らがイスラエルの神を見ると、その御足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、それはまさに大空のように住んでいた。神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て食べ、また飲んだ。神を見ると打たれてしまうという、そういう言い伝えがあったんですけれども、神を見ても、ね、イスラエルの長老たちは打たれることもなく、神を見て食べ、また飲んだ。で、神と民とが契約を結んだ。で、その証しとして神様が招いて神と食事をしたというのであります。ということを考えてみますと、イエス様が用意なさった、まあ、ささやかな食事かもしれませんけれども、しかしイエス様と一緒に弟子たちが食べたのであります。で、その時の様子、21章の12節を見ますと、イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。もう復活したイエスキリストだと分かっていますから、このイエスキリストと食事をすることによって弟子たちは、まあ、イエス様との関係をもう一度見直す、あるいはその祝福を十分に味わった、そういう、食事であったわけなんです。で、食事が終わったところで、多分ペトロはイエスキリストからこういう質問をされるとは思わなかったと思いますよ。一緒に食事をしたのでありますから。イエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。これ本当に不思議な質問です。あるいは、なんでイエス様こういうふうにペテロに質問したのかなというふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。というのは、この人たち以上に私を愛しているかとこう問うたんです。ペテロを含めて7人で漁に出かけていったと、こう21章の1節以下に書かれておりますから、ペテロと他の6人の弟子がいたわけです。この人たち以上にっていうのは、そこの周りにいる6人の弟子ですよ。6人の弟子以上に私を愛するかと、こんなことをイエス様は聞いたってことは他にないんじゃないかと思うんですね。この人たち以上に比べているわけ、イエス様で。ペテロ、お前はこう言われ、まあ悪く言えば競争心を煽ってると言いますか、イエス様はこの比べて彼ら以上にあなたはとこうお聞きになるわけ。本当にイエス様らしくない質問ではないかと思うんですよね。 これどうしてかと言いますと、ペテロの中に実は自分が一番偉い、自分が一番他の弟子たちよりもまあ立派な、他の弟子はイエス様を見捨てることがあっても私は絶対見捨てないんだという、そういう自負心と言いますか、これがあったからであります。マルコによる福音書の14章の29節以下を見ますと、イエス様が最後の晩餐の席で、弟子たちの裏切りを予告するところでありますけれども、14章の29節を見ますとこう書かれております。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずくんだと。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤに行く。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。みんながつまずいても私はつまずきませんと、こういうふうにペテロは答えているわけなんです。それでイエスは言った。はっきり言っておくが、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。でも君は三度私を知らないと言うんだ。するとペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならないとしても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。ペトロだけが、ね、みんながつまずいても私はつまずきません、一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して言いませんと、こういうふうに言ったものを聞いて、皆の者も同じように言ったと、こういうふうに書いてありまして、他のものはどうであれ俺は絶対に、そういう意識がペトロの中には強くあったのであります。でこれはペトロだけかと言いますと、もうそうではありませんで、マルコによる福音書、この同じマルコによる福音書の10章の35節以下を見ますと、いよいよイエス様がエルサレムに入られるというその直前でありますけれども、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、もうそろそろその時が来る、いよいよ近づいてきたと、こういうふうに感じていたわけです。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのかわからない、分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らは言った。できますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。やっぱりヤコブとヨハネも時が近づいてきた時に、イエス様、私たちの二人を右に左に座らせてくださいって願うんですよね。やっぱりユダヤ人サダヤ人になりたい、一番の弟子二番の弟子として認めてもらいたいっていう、そういう願いなんです。でイエス様は、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない、私が飲む杯を飲めるかと言ったら、できますとこういうわけ、ペテロとよく似てますよね。これが実は そのイエス様に従っていた弟子たちの本当の姿の、まあ、一端であるわけなんです。でイエス様はそれはやっぱり嫌だったんですよね。あるいはそれでは自分の弟子あるいは十字架の後復活の後の大切な福音を委ねることはできないというふうに思っていたわけなのであります。ですからイエス様は食事の席でもそういう弟子たちを厳しくこう正すといいますか、そういうこともなさったんだとルカによる福音書を見ますと書いております。これは22章の24節、イエス様が聖餐式を制定した直後でありますけれども、聖餐式を制定なさった直後っていうところに意味がありますが、弟子たちの間に、ルカ福音書の22章の24節、弟子たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。でイエス様は異邦人の間では王が民を支配し民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている、しかしあなた方はそうではいけない、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい、うんぬんとこういうふうに弟子たちを諭すわけなんです。誰が一番偉いだろうかっていうふうに議論を始めて、イエス様はこのように例えを持ちながらですね、異邦人の間ではこうこうだけどあなた方の間ではというふうにおっしゃったのであります。ということを考えますと、いつでも弟子たちの間では比べていた、弟子たちの間でもですよ、比べるっていう気持ちが強かったんだと思います。でそういう弟子たち、特にペテロに向かって、そういうペテロのそれまでの姿勢ということをイエス様は指摘しながら聞いたのであります。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと。ペテロの答えはこうであります。ヨハネ福音書の21章に戻りますけれども、21章の15節、ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。この人たち以上に私を愛しているかとイエス様聞いたんですけれども、はいこの人たち以上にという比べながら答えるということはペテロはもうできないわけなんです。そういうことはもうないんですよね。はい主よ、私があなたを愛していること、私はあなたを愛しています、この人たち以上にどうかということはもう考えようがないわけ。それともう一点は、あなたがご存知ですとこうペテロは答えております。決して私はつまずきません、たとえ一緒に死ぬことになってもつまずきませんと、こういうふうに言ったペテロは、その時には自分はそんなことをするはずがないと確信していたんです。ところがその確信っていうのは全くもってその頼りにならないということがよく分かったわけ。同時に自分よりもイエス様の方がよく私のことをご存知だってことも、もうつくづくとペテロは分かったんだと思います。それで、あなたを愛している、このことはあなたがご存知ですと、イエス様あなたがご存知のはずですというふうにペテロは答えたのであります。あるいはそう答えるしかなかったのではないかと思います。3度問われて3度イエス様を知らないと言ってしまった、3度すなわち裏切ったわけ、完全にペテロにとっては裏切ったわけなんですよ。3度もですから、どれほど弱いか罪深いか、 イエス・キリストを裏切ったかということをよく知っているわけで、あってもイエス様が食事を用意して、ペトロに座らせて、で一緒に食べたわけです。でこういうイエス様と、そのイエス様の愛と憐れみといいますか、それをこうペトロはよく身に受けましたので、イエス様あなたがご存知です、弱いところも虚勢を張るところも裏切ってしまったことも、しかし何とかイエス様との関係を回復したいと願って飛び込んで湖をね泳いで渡ってきたことも全部含めて、イエス様あなたがご存知ですと、こうそのペトロは答えしかなかったのであります。とこれはたとえ他の弟子は裏切ってもというペトロの心境とは大きく違っているのであります。私たちも洗礼を受けますけれども、まあ、その時に気がつかなかったけれども、私は罪人だであったと、気がつかなかったけれども神の前に悔い改めなければいけないものだったんだと、でもそれが聖書によってイエス・キリストの十字架を通して教えられたと、分かったと、私以上にイエス様は私のことをご存知であるし、この私を救うために十字架にかかってくださったんだってことが本当に分かったところで、もう私のことはイエス様あなたがよくご存知です、そのあなたに救っていただきたいっていう、そういう信仰、そういう気持ち、そういう真理を知って、洗礼を受けるというのが私たちではないかと思うんです。その点ではこのパウロと私たちは共通してますよね。私がイエス様を愛していることはイエス様あなたがよくご存知です。それであなたと共にこの務めを果たしていきたい、あなたと共にクリスチャンとして生きていきたいんだと、そう思った時に私たちは洗礼を受ける、願い出るのではないかと思います。でこのペテロに、私の子羊を飼いなさいとイエス様はおっしゃったのであります。で16節ですが、二度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。やっぱりイエス様に委ねてるんですよ。私が愛しているってことはあなたがご存知のはずです。私が愛していますと言ったところで、それは頼りにならないけれども、その頼りにならないところも全部含めてあなたがご存知ですということであります。で17節、3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。それはそうだと思います。本当に悲しくなったんですね。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。何もかもご存知です、あなたはって、本当に、イエス様頼りなんですよ。あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。愛しているかと言われて、あなたがご存知です、すなわち愛しています、それはあなたがご存知の通りですとこう言いますと、イエス様は私の羊を飼いなさいと、こう短い言葉ですけど3度繰り返すわけでありまして、これはペトロにとってイエス・キリストを愛するとはどういうことか、それは私の羊を飼いなさい、それがあなたが私を愛していることなんだと、こうイエス様が教えているところなのであります。 で、ペトロは、イエス様の弟子として、あるいは福音を宣教する者として、あるいは福音を語って教会を立てていくためにイエス様がこう呼び出したものであります。で、ペトロの働きはこの羊を養う、これがペテロの使命であります。するとイエス様を愛するということは、ただただイエス様の方に向かって愛してますということではなくて、イエス様から与えられた尊い働きをに全力を尽くすことが、これがイエス様を愛することになるんだ、私を愛することになるんだというイエス様のペテロへの教育であるわけなんです。で、この時にイエス様がヨハネの子シモンよ、ヨハネの子シモンよ、ヨハネの子シモンよとこう3度ヨハネの子と言いながらですね、ペトロに語りかけております。これは意味がありまして、聖書はイエスはシモンペテロに、それはシモンペテロだってことはみんな知ってるわけなんですけども、でもイエス様が初めてこのペテロにお会いした時に、これはヨハネ福音書の1章でありますけれども、兄弟がアンデレがイエス様と会って、兄弟シモンをイエス様のところへ連れてくるところでありますけれども、1章の42節、そしてアンデレはシモンをイエスのところへ連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ヨハネの子シモン、これがペテロの本当の名前なんです。ヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味、ケファと呼ぶことにする、ペテロと呼ぶことにする、ケファと呼ぶことにすると、こうイエス様が名前をつけたのであります。で、イエス様はヨハネの子シモン、ヨハネの子シモンとこう最初出会った時の呼び方で語りながら、最初に、まあ、立ち返ってと言いますか、もう一度ペテロを立ち上がらせるために、初めに立ち返るってことをペテロに求めながらこう語っていったわけなんですよね。で、私たちも、まあ、今日洗礼を授けましたけれども、そして論壇の最後にも書きましたけれども、私たちもいつでもですね、最初の熱心に立ち返って、最初イエス・キリストによって救われた時のことを思い起こして、あの時イエス様によって救われたじゃないかと、あの時イエス様と一緒に生涯を歩むんだと決意したではないかと、あの時に洗礼を受けたじゃないかと、あの神様の約束、あの私がイエス様に、神様にした約束ということを思い起こすということは、とても大切なことでありまして、イエス様はヨハネの子シモンと語りながら、もう一度初めからといいますか、ペトロの信仰を奮い立たせたのであります。本当にペトロにとっては悲しかったと思いますけれども、イエス様にとってはそうすることが必要だと思ったんですよね。ヨハネの子シモンこう語りながら通ったのであります。で、18節でありますが、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれるんだと。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。本当にペトロはこの後ローマで十字架にかけられて殉教したと言われております。その時にイエス様と同じように十字架につけられるのではもったいない、 逆さに十字架につけてくれと願って、逆さに十字架につけられて殉教したんだというふうに伝えられております。聖書に書かれていることではありませんけれども、そう語られているわけなんです。これは本当に不思議なことだな、あるいはイエス様が本当にペテロの願いを、まあ、叶えてくださったんだなということをつくづくと思い知らされます。というのはヨハネ福音書でも同じですけれども、13章の36節で、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペテロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てます、命を捨てますと言ったんですけれども、3度も否定したわけです。でもイエス様はこの時、あなたは両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれるんだと殉教のことをほのめかしているわけなんです。すなわちペテロが願っていたこと、あなたのためなら命を捨てますと、これその時には本心だったんですよね。でもそれは叶わなかったんですが、イエス様によってあなたは私を愛するかと問われて、でその信仰が回復されて教会の牧者として働いていく中で、最後はあなたがあの時言った通り、私のために命を捨てるという願い通りになるんだとおっしゃったんですよね。でペトロは十字架にかけられたっていう伝説でありますけれども、その時にどう思って十字架にかかったのでありましょうか。一度は失敗したけれども、でもイエス様によって再び立てられて、その通りになろうとしているんだ、そう思ってその時を迎えたのではないかと思います。私たちは本当に罪深く、また傲慢であって、すぐに他人と自分を比較して、で自分こそはというふうに思いたくなるのが、まあ人の常でありまして、イエス様の弟子たちもみんなそうだったんですよね。イエス様が十字架にかかるまでは、で死んで復活なさってキリストの救いの意味が分かったところで、比較するのではなくて本当にイエス様を愛して従っていきたいと思うになってなることができるわけなのであります。それはイエス様にの救いがよく分かったところで、受け入れたところで、そうやって新しく作り変えられたところで持つことのできるクリスチャンの在り方、信仰者の在り方ではないかと思います。すぐに誰もができるかって言いますと大変難しいことであるかもしれませんけれども、しかし、最後イエス・キリストはペテロに、私に従いなさいと言われた、19節にこう書かれております。イエス・キリストにあって救われたもの、イエス・キリストにあって新しくされたものとしてイエス様に従っていくこと、それを私たちが本当に喜びとしたい、そういう生涯を送りたい、そう思うのであります。お祈りをいたします。